日はお便りです。積読に関する話です。積読、紙は意外と積まないけれど電子書籍は結構積むよねっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はハンドルネーム、ラジオネーム、月さんからです。先日は誕生日占いに関するお便りを読んでくださりありがとうございました。先生の女性の好みに関する話は面白いので、また聞かせてくださると嬉しいです。熟女の話ね、いくらでもするよ。ご要望があればだけどね。前置きはさておき、はいはい。先生は買ったけれどまだ読んでいない本、すなわち積読本はどのぐらいあるでしょうか。私は本を買って、これでいつでもこの本が読めるぞと思ってしまい、読むのを後回しにしてしまっている本が3段カラーボックス2つ分ぐらいあります。図書館の本であれば返却期限がありますので慌てて読まなければなりませんが、自分のものにしてしまえば追い立てられずに読めるということで、このようなことになってしまいました。いやいやいや、活字文化流星のためには非常にいいことです。先生はどうでしょうか。職業柄読書スピードは人よりもずっと早いと思いますが、そんな先生でも積読本ってあるのでしょうか。また先生の本の収納方法についても聞いてみたいです。よろしくお願いします。積読本、結構 ありがたいもんです。買っていただいて初めて著者にフィーが入るという部分があるのでね。積読本大歓迎です。やっぱりね、本に囲まれてる生活っていいもんだからね。で、紙の本は、商売柄いただき物の本って結構あるんだけれど、紙の本って意外と積読しないですよね。いただき物の本っていうのは、もうその場で読むようにしてます。結構ね、お礼状の、ありがとうございましたっていうお礼メールっていうのは、結構書くの忘れたりするんだけどね。で、以前はね、読んだらパパッと、ホームページをやってた頃、今ブログをちょこっと時々思い出したようにやるぐらいだけど、まめにそのホームページを更新してた頃っていうのは、読んだ本っていうのを記録としてね、取って公開してたんだけど、これがね、実はね、いただいた本でも、むちゃくちゃ面白いってことはそんなにないんですよ。で、いや、つまんないってことはない。それはさすがに、紙の本のハードルが今これだけ上がっているので、つまんないことっていうのはないんだけど、じゃあものすごく面白いかというと、それほどでもないよなっていうことが、それがほとんどですね。読者としてはだんだん擦れてきてるよな。そういうふうなので、以前ホームページをやってた頃には、なんていうのかね、記録を取って、そこそこ面白いとか、そういうようなところで、面白かったですっていうのはさ、本心じゃないとね、本人にはバレるんだよ。で、なかなか気まずい思いをすることが多かったので、で、もうなんていうのかな、どの本読んだっていうのは基本ね、公開はしないことにしてます。で、 で、面白かったら公開するんだけどねっていう風なんだけど、こうそういただいた本っていうのはもう、うん、その場で読むので意外と積む本ってないかな。で、買った本もまあ、基本買う本っていうのは資料本が多いんだけど、資料はだいたい基礎知識があるものをこう買ったりするので、まあたたって読めるよねっていうことです。書店の店頭で見かけて、あ、これいいなと思って読んだ本でも、まあ1日かからないよね。最近読んで面白かったのは、ノンスタイルの石田明が君が書いた、なんだっけ、タイトル思い出せないな、漫才の解説書だよ。あれタイトル覚えてない時点で、なんでこういう時に覚えてないかっていうと、手元に本があるのに覚えなくたっていいじゃねえかっていうことがあるからね。まあ資料本以外のものをパパッと読んだりもするんだけど、紙の本はね、やっぱほぼほぼその場で読めるので、積むことはないよね。で、意外とね、積んどくになりやすいのはね、Kindle 本は積んどくになりやすいです。ページ送りが遅くてイライラするってこともあるんだけど、やっぱね、電子書籍って読むのに時間かかるんですよ。で、しかも読むのに時間がかかる上にさ、無限に詰めるので、で、あの本どこにあったっけっていうふうに探さなくても、すぐにちゃちゃっと検索すると出てくるからさ、そうすると油断するよね。で、だから Kindle 本、電子書籍はそのこれ絶対紙の本だったら床抜けるなっていうぐらいは積んであるようないかんことです。だったらまあ Kindle のアンリミテッドにすりゃいいんじゃないかって、いいじゃないかって言われそうなんだけど、 Kindle のアンリミテッドってね、一遍試したことあるんだけど、あれね、意外と詰めないんですよ。あれ何ヶ月かで何冊以上以内、今無限に読めるのかな、こう何ヶ月経つと読めなくなるっていうような、そういうシステムだったので、でそれじゃあちょっとなっていうことで、アンリミテッドは使ってます。今はもう使ってないですね。で、こう紙の本が早く読める理由っていうのはよく分かんないです。ページめくりがやはり早いっていうことはあるので、タラタラタラって読むと、作品によっては、そのそれこそ5、6分で読めるよね。で、5、6分でパッと読んで、じゃあどこが面白かったかっていうと、いや、あんまし面白いとこなかったよねっていうことがパッと読んでるとね、どこが引っかかるか分かるんだよ、紙の本って。で、まあ、受講生の原稿もそういう事情があるので、受講生からの提出原稿もね、データじゃなくて紙で送ってくれっていうようにはしてます。これなんで紙だと早く読めるのか僕もよく分かってないです。収納については、収納についてはあんまり面白い話ないですよ。商売柄本棚はかなり大きいのがあるので、で、まあ、読んだら、まあ、そこに積んでおく感じだよね。で、いただき物の本は、まあ、段ボールに詰めて、寄付するところがあれば寄付する。以前は、ギューダルクに持ってたりもしてたんだけど、ね、ギューダルクに寄付すると、意外とね、読んでもらっていい本と、やべえよなって本が結構、まあ、疎開の区別が僕にはつかないのでね。まあ、やはりエロ関係の本はやはりギフダルクはなかなかやっぱ置くのが難しいということだったので、あれだな、 構デイケアセンターだとかに、寄付することもまああったんだけどね、とりあえず今のところ段ボールに積んで、どれ読んだかっていう、まあメモだけは取ってあるけどね、メモだけはGoogle Keep で、してあるけども、それ以外は、収納は資料本は本棚にどんと積んであるな。今住んでるところはそこそこ作りがしっかりしてるからいいけれど、月さん気をつけないとね、木造 2x4 だとかアパートだとかの木造アパートだと鉄骨でもやばいよ。本って意外と重いので簡単に床抜けるからね、気をつけましょうねっていう、そういうことはあります。まあでもやっぱり積んどくいいよね。こう本の背表紙だーっと眺めるだけで楽しいもんです。YouTube か、この番組では皆様からのお便りを募集しています。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエモの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎小説講座の放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。